ゆりしげ市長の
ワンダフル沼。
6月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからはコースト FM 上田光平がご案内してまいります。今日もいつも通り沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通りゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
シーズン2です。
いやー、なんかハリウッドスターになったような雰囲気ですね。
は
い、どうしましょう。
はい、2期目に入られて、ワンヌマもより一層パワーアップをして、
はいはい、さらにですか。
さらにです。
いやいやいや、はい、燃え上がっていきましょう。それ
燃え上がっていきます、はい、燃え上がっていきたいところ、6月に入って、はい、ちょっとジメジメムシムシという、ね、
そうですね、まあ、以前から話してるような暑い季節なんですけど、はい、ね、さらにジメジメですよね。
そうなんですよね。ちょっ
と困りますね。
まあ、体調管理しっかりとね、
はい、お互いに
していきましょう。よろしくお願いいたします。今月もさあ、そんなシーズン2に入りまして、最初のゲストということになりますかね。収録としては、シーズン2最初ということになるんですけれども、いつも通り間隔を空けて今日ゲストの方をお招きしています。今回のゲストは、学校法人青円学園東都大学の吉岡俊政学長でいらっしゃいます。去年4月に市内に東都大学沼津キャンパスが開校しましたけれども、1年を迎えましたね。学生の様子であるとか育成方針、地域での役割などについてお話を伺ってまいります。改めて吉岡俊政さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、東都大学学長の吉岡です。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。今日も収録に合わせて首都圏からこちらにお越しになったということで、
はい、お忙しい中ね、本当に
ありがとうございます。いろいろと順番にお話を伺ってまいります。まずいつも通り頼重市長からゲストの方にお話伺ってまいります。最初の質問です。
はい、冒頭でもね、上田さんの方からもお話がありましたように、昨年の4月に東都大学沼津キャンパス、こちらの方が、沼津の北口に開校というようなことになりました。はい、まさに、沼津市にもですね、最高学府であります大学ができたということで、大変嬉しいニュースでございました。はい、まあ、1年をですね、迎えさせていただいて、私もあの沼津の北口の雰囲気がですね、だいぶ変わってきたなと、そういう印象を受けているところでございます。はい、改めてですね、東都大学のご紹介をお願いしたいと思います。
大変、ウェルカムなご紹介ありがとうございました。
本当にウェルカムです。
はいはい、
東都大学はですね、2009年に創立されて、今年で13年目になっております。はじめ、東都医療大学という名称で、埼玉県深谷市にヒューマンケア学部看護学科が設置されました。はい、そして2018年に深谷で管理栄養学部、そして千葉県の千葉市に幕張ヒューマンケア学部看護学科が設置されております。そして2019年には幕張に理学療法学科が設置され、そしてこの沼津に沼津ヒューマンケア学部看護学科が設立されています。はい、この間に学校の名称が東都医療大学から東都大学に変わっております。現在学生が約1600名おりますが、まだ今後2000名程度になる予定です。で、大学が創立された深谷市というのは、去年の NHK の大河ドラマの渋沢栄一の故郷です。
はい、
で大学は、渋沢栄一の画号である青い淵と書いて、青円と読みますが、これを学校法人名としているわけです。で大学の理念は真心と思いやりで、真心と思いやりを持った医療者を育成したいということを目標に教育を行っています。大学全体では看護師、助産師、保健師の養成とともに他のキャンパスで病院での栄養指導や、スポーツ選手の栄養管理を行う管理栄養士、そして病気の回復やリハビリ、スポーツにおける筋力強化などを行う理学療法士、そして、 人工呼吸器とか人工心肺、透析の機械、まあ、そういう医療機器の運転や管理を行う、うんうん、臨床工学技士の学士課程を持っています、はい、でこの沼津には、看護学科がございますけれども、はい、看護師および保健師の課程がありまして、はい、1学年の定員は100名で現在167名が、勉強しています。
深谷ということで、私はあの深谷というと深谷ネギ
はい、
何やねんかと思いましたけれども、
はい、有名ですよ、
はい、それ以上にね、大事な渋沢栄一のお話も出てまいりましたけど、ね、
大いに盛り上がったんでしょうね、
はい、
ご縁がありますから ね、
はい、ということで、沼津キャンパスについてのお話も少ししていただきました。
そう、今ね、お話ししてきましたね、
はい、
沼津キャンパスにはですね、今いろいろとお話をいただいたところでございますけど、沼津ヒューマンケア学部看護学科、こちらの方が設置されているということで、うん、学生さんたちがですね、具体的にですね、うん、どんなことを学んでるのかなということを、はい、市民の皆さんも知りたいなと思うと思いますので、はい、ぜひともご紹介いただきたいと思います。
看護学部での勉強ということになりますね、
はい、
で、この学部の名称にはヒューマンケアというのが付けられているのが私たちの特徴であります、
うんうん、
で、これ珍しいと思いますが、うん、日本語に直すと人間支援ということになりますが、医療の場合はこの人間というよりはひらがなで書く人を当てはめることが多いです、うんうん、すなわち生物としての、うん、人体だけではなく、
うん、な
心や感情を持ち、そして社会の中で生きる人全体を見て、うん、その専門職の中で最良の支援を行える医療の実践、これをヒューマンケアができる、うん、そういう専門職の育成が大学の目標です。
なるほど。
で、沼津キャンパスには看護学科がありまして、4年間で看護学士の学位を取得する看護学全般の教育が行われます、
はい、
入学して初めは人体の構造や機能、そして正常な体、異常な体というのは病気のことですけれども、うんうんうん、こういうものの勉強、あるいは看護の基本的な考え方とか主義を学びます、
うんうん、
また、この辞める人全体を見るヒューマンケアの心構えも学習に入っています、
うんうん、
また1年生から医療施設などでの実習もあります。で、2年3年では看護の専門領域である成人看護であるとか、うん、小児看護、精神看護、高齢者看護、リプロダクティブヘルスなど その専門の領域の授業、
うん、
それから臨床をするための準備としてのシミュレーション学習、そして実際の病院施設での実習があります、
うん、
で、看護師の資格とともに保健師の資格を取るコースもございますので、この課程の学生は公衆衛生看護であるとか行政、うんうん、産業衛生なども学びます、うん、そして最終学年の4年生になると統合実習といって、さらに実際の看護業務に近い勉強をして、
はい、
実習を行って看護師として働くレディネスを高めるとともに、うんうん、卒業試験、国家試験の準備があります、うんうん、まあ、4年生の2月に国家試験、3月に、卒業ということになります、
うん、
結構忙しくて、大変ですけれどもやりがいがあると思います、
はい、
本学の特徴としてそういう学生さんを助けるために先生がチューターという形でついて、うんうん、学習や、学生生活のアドバイスを行ったりしています。
これはいいですね。こうサポートしてくださるそんな存在が学内にいらっしゃる、
顔と名前を知って、ね、ということですね。
なるほどね。
手厚いなという印象ですね。
いや、素晴らしいですね。環境素晴らしいですね。それとあと冒頭でヒューマンケアの意味をねちょっと触れられていただいたところだったんですけど、うん、はいはい、やはり医療行為を求める、まあ、患者さんに寄り添ったっていう、うん、まあ、よく言われるところなんですけど、やはり心の部分っていうのはすごく大事なんですよね。知識っていうことをしっかりと学ぶっていうことも大事なんですが、そこが一番大事な部分だと思ってるんですけど、そこをしっかりと意識したそういう取り組みをなさっているっていうのは、これ本当に素晴らしいですよね。沼津も人を中心とした街づくり進めてますけど、なんかそういうのにすごくマッチングしている
、なんかリンクしてるような感じもしますよね、
はい、いや素晴らしいなと思いました。
はい、さあそんな沼津キャンパスについて引き続きねお話伺っていきましょう。
そうですね、学生さんたちが今一生懸命頑張っているんだよという話をですね、うん、いただいたところだったんですが、まあ、沼津キャンパスですね、おかげさまで、開校して1年というような状況でございますけど、うん、学生さんたちがですね ね、そのキャンパスの中で、まあ、どんなご様子なのかなっていうことも、これもまた市民の皆さん気になるのかなと思いまして、ね、はい、教えていただければと思います。
はい、学生さん、昨年度第1期生ということだったんですけど、はい、やはり苦労は多かったんじゃないかなというのが正直なところでございます。
ね、
まあ、教育についてはですね、講義や実習の教育環境というのはしっかり整っておりますし、それから教育プログラムというのも他のキャンパスでもすでに行われているものですし、教員もベテランが揃っていますので、教育については順調にスタートできたと思いますけれど、やはりキャンパスライフとなるとなかなか慣れない部分もあったかと思います。
そうですね、
またその新型コロナの蔓延もありましたので、はい、いろいろ制約がありました。まあ、とは言いましても沼津キャンパスでは遠隔授業を行わずに対面の授業実習、学外実習も行われました。ただサークルの立ち上げは今年に持ち越しになっております。
それ
から、まあ、大学ですので学園祭というのも行うんですが、昨年はオンラインで行って、まあ、中町で盛り上がった、かなり盛り上がっておりましたけれども。
なるほど。
はい、で校舎はご存知のように元ホテルでございますので、はい、ちょっとユニークな部分もございます。
そうなんですよね。
はい、講義室がですね、元の大宴会場 で、
ね、
これを2つに区切って今1年生と2年生が勉強しています。
はい、
で図書館は以前の神殿であったところで、白木のドアを開けて入るということなんですね。
はい、
まあ、ここで多くのカップルが、お互いを支え合うことを誓った場所ですけど、まあ、ここで人の心と体を支える勉強をする、そういうちょっと違う雰囲気があるのかなというふうに思います。またホテルの備品がいろいろ残っておりましたが、
はい、
その中にグランドピアノがあったんですが、これを一応一台はストリートピアノ風に学生のホールに置いてありまして、学生が自由に弾けるようになってます。私もたまに弾いております。
おお、すごい。私も弾かれるんですか。
まあまあちょっとだけですけれども。
羨ましいですね。
かっこいいな。
まあ少し1年生はね、昨年寂しかったと思いますけれど、だんだん賑やかになってますので、まあ、感染に注意しながらですね、いいキャンパスにだんだん作り上げていきたいというふうに思っています。
なるほどね。まあ学生さんだけではなくて教職員の皆さんもいろんなご苦労があったかと思いますけれども、一方でもともとホテルだったね、ホテル沼津キャッスルという名前でした。そこに一つドーンと大学ができて、市民の皆さんの反応もいろいろあったんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、そのあたりについてもね、進めていきましょうか。そうですよね、
お話をね。はい、まあ沼津キャンパスの方ではですね、まあお伺いしたところによりますと、地域貢献の一環ということで、まあ地域の高校生、特に沼津はですね、高校生の街と言われることで、大変多くの高校があるわけですが、はい、高校生を対象としたり、例えば一般の方を対象としたですね、出前講座、このようなことや公開講座を行っております。具体的な活動内容はですね、利用した市民の皆さんの反響なんかですね、ちょっと教えていただければありがたいなと思います。
はい、出前講義というのがございまして、これは市民、地域団体、高校などからの依頼に基づいて、音楽の教員が講義をできるような内容について、その現場に行ってお話しするという機会であります。大学のホームページからアクセスして申し込むようになっています。で昨年はまあ1年目でございましたけれども、近隣の高等学校の要請で、看護職の、とはどういうものかということ、はい、あるいは看護大学での勉強、そういうようなことの出前講義をしております。で受講した生徒さんからは、看護師が患者のためにこの独立して働いているということ、そして看護師が、例えば看護できない人はいないんだということ、それから、患者と看護師である前に人と人の関わりが大事であるというようなことの感想をいただいています。で本年度は 市の社会福祉協議会と連携して市民対象の感染症予防対策講座を6月27日にサンウェル沼津で開催します、
はい、
これは新型コロナを含めて日常の感染症と感染予防について分かってるようで分からないこと、うんうんうん、こういうことをお伝えしたいということで、うん、この講義の申し込みは社会福祉協議会から候補されているということです、
はいはい、
でこれに対して大学から今度発信していくというもう一つの市民公開講座も昨年の1年目から開催されています、うん、で昨年は、ちょっと難しいんですけど看護倫理に対する公開講座を2回開催しました、ちょっと馴染みがないんですが、うんまあ、その中から、聞いていただいた方からは日常生活や仕事での思いやりや気配り、まあ、そういうものに参考になったという声を聞いています、で今年はガラッと変わりまして、江戸時代に健康という言葉を初めて用いた駿河の白隠禅師という方がいらして、その方についての講演が5月29日にプラザーベルデで行われます。大学のホームページに掲載されています。まあ、そういうことで私どもは、沼津愛を持った大学としてですね、市民の健康づくりにも貢献したいと思っています、
はい
まあ、その一環として出前講義や公開講座を開きますので、ぜひ皆さんにご参加いただきたいというふうに思います、うん
いや沼津愛という言葉が出てきました ね嬉しいですね。
まだできて1年なのにここまで地元と密につながってる、はい、市民還元型というかね、
はい、
そういう大学っていうのもなかなか珍しい
んじゃないですか。なかなかないんじゃないですか
ね
存在はしているけどあんまり交流がない、もうそこの、点で終わってしまっている、はい、しかしもうどう考えても点が面になるような、
そうですね、
ね、波及効果っていうのはですね、すごく感じますよね。
これはもう市民の皆さんにとってもリスナーの皆さんにとってもすごくメリットのある情報じゃないかなというふうに思いますね。
本当にそうです、高等教育機関が来たっていうことだけではなく、今コロナ禍ですからやはり医療っていうことのですね、はい、部分すごく注目を集めているところなんですけど、それに関わる優秀な人材を輩出するその場所が、しかもメンタルの部分、心の部分とか ねそういうのを大事にする、最高学部が間近にあるって本当に素晴らしいことですよ ねありがたい限りで、
ありがとうございます。
本当に申し訳ございません。
まあそんな中いろいろお話を伺ってまいりましたけれども、市長最後の質問になりますね。
あ、もう最後なんですね、
はい。
それじゃあ、まあ、最後という言葉でございますので、まあ、せっかくの機会でございますので、多くのリスナーの皆さんがいらっしゃいます、そのような皆様方に対してのメッセージがあればよろしくお願いいたします。
はい、少しさらに大学を PR させていただきたいと思いますけれども、はいはい、この私ども東都大学というのはさまざまな医療職の教育を行っているわけです、将来医療に関わる専門職になりたいと思っている若い方多いと思いますが、まあ、例えば高校の成績とか受験で不安に思っている方もいると思います。しかし、まあ、私どもは志を持って4年間頑張る意欲があれば、なんとか頑張っていただいて、
はい、
ヒューマンケアを実践する看護師になる人材育成をしたいと思っていますので、まあ、ぜひ本学で夢を叶えてもらえたらと思います、
はい、
また冒頭でもお話ししましたように看護師以外でもさまざまな医療職の、道も開かれておりますので、まあ、ぜひこの大学のホームページなどで、その情報を見ていただければと思います、
はい、
で沼津キャンパスでは、まさにこの地域で活躍する看護師の養成を目指しています、
う
ん、ま
あ、
ぜひ、またですが沼津愛を持った地元の方に多く入学していただいて、
はい、
そして市長をはじめ沼津愛を持った皆さんに見守っていただいて、より地元に密着した大学となりたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今度ぜひ学生さんをコースト FM のスタジオにお招きしたいなと思いましたね。
いいですね、その企画もやりましょうか。
ぜひぜひ、
はい、喜んで
沼津愛を語っていただいて、
語っていただく、
いいですね、
皆さんね、今こう若い世代がどんな風に考えているのか、どんなことを学んでいるのかっていうのをぜひね、うん、また伺いたいななんて思いましたけれども、うん、改めて、まあ、吉岡学長のお話を伺って、すごく魅力的な大学だなという感じしますね、市長。
本当にその通りです、うん、もう自信を持ってして沼津市にある最高学府を東都大学、
はい、
そのあたりのことをですね、PR ができるなっていうことを自信を持って、感じさせていただきました。
はい、わかりました。では市長、改めてまとめていただきましょう。
はい、本日はですね、大変お忙しい中にもかかわらず、このラジオ収録の方にですねお越しいただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、ご案内の通り、ここ数年ですねコロナ禍と非常に厳しい状況でございます。実際にですね、医療に従事されている皆さんは本当に大変な思いをされてですね、日々過ごされているんだなと伺っているところでございます。これからも市とともにですね、地域の医療の発展のためにですね、ご尽力いただきたいと思っているところでございますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、今回のワンダフル沼津のゲスト、学校法人青円学園東都大学の吉岡利正学長を招きして詳しくお話を伺ってまいりました。学長、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。